鉄坂本慎太郎の投資戦略アワー。
皆さんこんにちは、江守哲です。
皆さんこんにちは、坂本慎太郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、アシスタントの新井香織です。この時間は江守哲坂本慎太郎の投資戦略アワーをお送りします。さて、一雨ごとになんか寒くなってきたなと思っていたんですが、うんうん、今日暑いですね。
暑いですよね、うん、今日半袖ですよ。
そうですね、うん、私大丈夫、ちょっとニットで着てしまったんですが、うんうん、
暑いでしょ。それだと
暑いです、暑いで す、ね、この予想外に日差しも意外としっかり感じたなという感じだったんですけど、
何なんですかね、この暑さはね。台風も曲がるしね、
はい、うん、いいかっていう感じでもないけど、うん、なんか暑いっていう感じでしたけど、ね、うん、今なんかね、服装とか体温調節難しいですよね。
お二人は春先とやっぱ秋はね、うん、難しいね、
難しいですね、はい、衣替え終わってますか。
いや、そう、でもうちなんか結構クローゼットがでかいから、はい、ずっとそのまま1年使いますみたいな感じになってます。
中間層を今着てみたいな感じですね。
あ、そうそうそうそうそう、
江守、ね、さんはどうですか。
僕ね、やっぱね、あんまり長袖着るの好きじゃないんだよねでもね、あの寒がりなんだけどね、うん、この時期ギリギリまで半袖でいますね。
ね、なんか江守さんはもうポロシャツっていうイメージなんですけども。本
当は T シャツなんですけどね、うん、まあ、なぜかポロシャツで着てますけど、いつもね。
ありがとうございます。さあ、ということで寒暖差でね、体調崩す方も多くなってきそうですけれども、うん、そろそろ鍋料理もね、美味しくなってくる季節かな。
それはね、番組終わった後食いに行きましょうって話ですか。
ぜひ、はい、その今圧力をかけてます。
何鍋が好きなの。何鍋。
そうですね、もつ
鍋。闇鍋
いや、美味しいって確定してる鍋が好きですね。もつ鍋とか
闇鍋ですか。
闇鍋相場っていうね、よくね、そうそうそう、見込みさんよく使う。
はいはい、闇鍋相場は面白いのかもしれないですけど ね。お二人は何鍋がいいですか。闇鍋以外で
以外
食べて美味しいもの。
でも確かにね、福岡行った時でもつ鍋は必ず食べますよ、は
い、ね、美味しいです、ね、
もう自分家で作っちゃいますけど ね、
まあ、そうだよね、はい、
ご出身もね、福岡ですもんね。
そうそう、もつ2キロぐらい買ってきて、うん、でそれでコトコト煮
て、ね、いいよね、
お子さんももつ食べられますか。
あ、結構食べますよ、うん、はい、
じゃあいつかビーコミさんお手製のもつ鍋なんて、
ね、いいもつがあれば全然、はい、ね、やりましょうよ。
もつ鍋投資戦略ディナーでしたっけ先週ねコメントいただきましたけど、
中継すんだっけ、
はい、そうですね、はい、忘年会ももつ鍋もいいかななんて思っております。さあ、この番組は YouTube ライブでも同時配信をしています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトからご覧ください。 YouTube へのコメントもよろしくお願いいたします。この後もじっくりお話を伺います。それでは番組を進めていきましょう。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート、岡三オンライン証券の提供でお送りします。このコーナーでは投資をぐっと有利に、株価指数 CFD の活用などを含めて現状の相場のポイントについて江守さん、坂本さんに教えていただきます。さあ、坂本さん、はい、今日のまあ相場もなんですけれども、うんうん、個人投資家の皆さん今どうしてるのかなというところで、
はいはい、
意外とマザーズで積極的に動いてるんでしょうか。
まあそうでしょうね、マザーズずっとやってる方は、うん、まあここもコロナショックの後ずっとマザーズで結構な収支報告を耳にしますけどね、うんうん、普通に今年2桁億単位行きましたみたいなのを筆頭に、うんうん、聞いてますけどね、
うんうん、ただ今日は日経平均は続落
でしたね。そうですね、まあ、そうですね、はい、はい、まあ米国があれでなんか元気ないなってなんですけど、でも日本株強いですからね、もともと、まあ米国がキャッチアップしてきちゃったから、うん、まあどうなるかって話もありますけど、う
ん、まあ、底堅い感じの印象ではありますよね、
う
ん、
まあそうですね、主力っていうか東証一部は調整そんなにせず、
うん、
マザーズはずっと強くてっていう相場だったんですけど、うん、まあこの背景は何なんですかねっていうと、はい、まあマザーズに関してはやっぱりその勢いですよね、うん、その回転というか、まあ最初はどん底まで売られて、まあ、マザーズ指数500ポイントぐらいから、まあ、売りが多分なくなってきたねって、この番組だったかな、まあラジオ日経で話してたんですけど、はい、まあ2年半ぐらいかな、ずっと売られて、でまあ売りがいい加減なくなってきて、で信用で買いつないでた人も、もういい加減買って投げて半年ずつしてる人も、もういい加減諦めて、でまあそれでマザーズダメだと思って って全員投げてから、やっぱり投げる人がいなくなると上値が軽いので、でスルッと戻ってあれっていうところで気づいた人は良かったかな。まあそれに一応ストラテジーもくっついてきて、やはりまあ米国のナスダックを見ててもそうなんですけど、あのマザーズ指数の構成銘柄っていうのは、まあやはりまあネット系が多いわけで、あとはそうバイオもありますけどね、はい。だからまあコロナに今強いと言われる、まあコロナ禍人気が出るですね、セクターがまあ入っておりますので、なので、まあ、それを循環物色していって非常に、儲かった人もいて、そしたらまたお金突っ込んで、でネット系の一部の企業は結構業績が良かったということで、やっぱマザーズだろうという中で繰り返していった後にですね、はい、IPO が今度ですね、うまくいったわけですよ、で今度は IPO だ、短期に幅を取って、でまたマザーズだと、キャッチボールがですね、ずっとまあお金のキャッチボールが続いていたと、いうことなんですけど、まあでもある程度いいとこまで戻ったなとは、まあ僕は思っていて、そのマザーズの、そうだな、まあ、この番組は個別の番組じゃないので、あれなんですけど、あのマザーズ銘柄の高値を取った時の構成銘柄の指数ですよね、構成銘柄がどういう銘柄が入っているのかっていうのを見るとですね、バイオがたくさん入っている時期があったりとか、あとはそのメルカリみたいな大きいところが入っている時もあったりとか、今回はネット系の企業が、たくさん EC 含めた企業がたくさん入ったりとか、それにバイオ も食い込んでっていうような状況なんですけど、
で期待値にきちんと それぞれの個別銘柄というか企業が応えているから、その、なんていうんでしょう、引き続きマザーズ銘柄に投資していこうというこの物色思考は止まらないというか、
そうですね、そこはね、PR が200倍の銘柄をどう説明しますかっていう話になっていて、いやそれはね僕はできないですね、だからチェンジみたいなのまた上がってきたりしてますから、高値は当然取ってないんですけどね、実際のところその、循環と加熱で、持ち上げられている部分があるのかなと思うんで、今からマザーズ行こうっていうのはさすがに危ないかなと思うし、マザーズも一部ね、二極化してきて全部が全部強いわけではないので、そこの部分も注意かなと、だから高値、指数はかなり強いですけど、でもさっき言ったチェンジとか高値から結構幅が出てるわけですから、そういうですね、チェンジがっていうマザーズがっていう話じゃないけど、個人投資家人気銘柄がっていう言い方でいいかな、今な、マザーズ指数に入ってる銘柄、マザーズの銘柄でもそういう、銘柄もあるんですけどね、だからやっぱりその高値から幅が出ると重たいんですけど、でもただ、指数を構成する上位の銘柄っていうのがずっと引き続き強いと、いうところがポイントなので、
今取引を個人投資家の方がマザーズ銘柄でするとしたら、どういったところを狙っていけばいいですかね。
そうですね、マザーズに限定しなくてもいいと思うんです、だからさっき言った、チェンジも含めたいろんなネット系の企業ですね、そこを実際、逃げ足早くやるっていうのが大事なんじゃないかなと思うんですよ、もしそういうその、マザーズの指数に準拠したような取引をしたい方はですね、そうじゃない方はじゃあどうするのかというのが今日のですね、そのポイントになるかなと、思うんですけど、
資料ご用意いただいているところでしょうか。
そうですね、これは東証一部のですね、銘柄を売買している方っていうのは結構ですね、そのコロナの影響を受けてしまって、儲からない製造業を、じっくり持っちゃった人とか、はいるんですけど、毎回いいんですけど、そういう銘柄をやってるよりね、インバウンドの銘柄で、もうほとんど売り上げありませんみたいな企業のリバウンドが2回ぐらいあったから、それ取った方が良かったんじゃないかという話もあるんですけど、持ってるだけでずっとダラダラしちゃうよというのもあるんですけど、
ね、インバウンドそろそろ戻ってきそうですか、ね、
インバウンドは、いやでも時間はかかると思います。やっぱり人数を考えると、外国人も来れないわけじゃないんですけど、ただ行く手段がやっぱり飛行機含めて少ないので、日本に来る大体の手段って飛行機じゃないですか、やっぱそこはまだ欠航がすごく多いので、
これ、戻り始めるとバンとね、思いっきりもいきなり戻してくれると思うんですけど、そのちょっと前を狙いたいじゃないですか。
そうね、そこはやっぱり、 飛行機がちゃんと飛んでるかっていうんじゃないですか、ね、うん、今は、まあ、ただ GoTo で支えられているところがあるので、はい、まあ、そこの部分はまあなんとかなるかなっていう。
渡航規制が解除になりそうですよというニュースを見かけたらっていうところですかね、
うんうんうん、そうですね、見かけたら、まあまあまあ、一応、渡航解除は一応やるよっていう形はなってるんで。はい、まあ、そこで、いや、街中に外国人が多いなって感じたら、戻ってきたなって感じたらで、特に東京にいる人はいいんじゃないかなと思いますけどね、うんうん、大阪、東京はそれでいいかなとは思いますね、うん、
実際の目で見た感覚で判断していいということですね、
まあ、ただ、フルスロットにはならないし、まあ、GoTo もね、この実際、もう売り切れというか、その枠をその会社によっては使い果たしそうだから、うん、まあ、解約っていうことはよくないですね、まあ、あの割引率をまあ自主的にまあ変えますと。
減額されていきますよね、
そうですね、はい、うん、いうのがまあって、まあ、まあでも、そのネット系でポチポチすぐできる、まあ、楽天とかヤフーとか、うん、の、まあ、トラベルは、もともと枠が少なかったのか、それとも、やっぱり便利だからみんな使ったのかっていうのはちょっと分かんないですけど、う
ん、追加はあるんですかね、
う
ん、
追加ね、これ、どうなんですかね、一回枠を割り当ててるから、それが終わった後なんじゃないかな、うん、延長戦になるのかなと思って、ただ、まあ、政府としてはそのこのせいでね、予約がいまいちになったりとか、するといけないので、まあ、増額してくるのかなとかいうのもあるし、うん、まあ、もう一つはその増額を仮に、まあ、したとしてもですね、また高級旅館ばっかり泊まるじゃんっていう、うん、だから今 の, その割引率を下げた状況、マックスの上限の金額を下げた状況になったときは、ビジネスホテルとか泊まりやすくなるので、まあ、選択肢としてね、だからそっちの方に行くという考え方はあるので、まあ、そこにうまく誘導できたりとか、あとは、対面の旅行代理店ですね、まあ、の恩恵もちょっと流したいなってあるんで、あんまり政府のこれについてのコメントってないよなと思う、一応僕も拾ってはいるんですけどね、うん、様子見てんじゃないかな、何がいいかっていうのを、ま
あ、対面の旅行代理店に流れてほしいという思いもあり、うん、そこも終わった時に、うんうんうん、やっとこう GoTo キャンペーンがどう作用したかっていうのが判断されるっていうことですかね、
うんうん、そうですね、はい、
大手はあれ結構枠持ってるんでしょ、
うん、
あれ、
うん、と思いますよ、だって
結局あのネットのところにまずビーッとバーッと行ってさ、うん、そっちも埋まっちゃって、はい、もう EQ とかいろんなとことかもみんな困っちゃって、うん、もうないよと、でも大手のとこ残っちゃってるからそっち行けばいいんだけども、うんうん、まあね、みんなそういうわざわざそういうね対面のところ行くとかね、うん、まあ、ネットでもできるのかもしれないですけど ね、 ね、なんかちょっとアンバランスっていうかね、うん、なんか起きてるみたいでね、
対面の店舗がこう閉店している、うん、臨時休業しているところ結構ありますからね、は
い、
うん、
だとねやっぱり難しいですよね、
うんうん、そうですね、コメントにね、あのインバウンドの話があって、はい、この方はね、あれなんですよ、インバウンドの商売やってる人なんですよ、
あ、そうですか、
あの、はい、ガイドの仕事をしてる人なんですけど、すごく詳しい、レポートも出てるんで、彼曰く、外国はまだ自国民の渡航制限あるが時間がかかりますと書いてる。まあ、そうだよね、うんうん、そっちも解除されない、
海外のはきついでしょ、だってむしろ、
う
ん、
そうそうそうですね、
再拡大してきてますから、
ね、ヨーロッパとかね、イタリアとかね、うん、
だから日本が入国制限を解除しても相手次第ですって、うん、まあ、そうだよね、うん、そこは確かにそう思いますと、うん、
できるだけ購買意欲の高い、ね、うん、国民の方たちが来てくださると助かりますけれども、
それ補助金持ってくるわけです
よそうですね、日本でぜひ落としていっていただければとは思うんですけれども、
うん、確かに確かに、はい、で、それでその需給の問題で、はい、ね、まず高いところ、まあ、日経平均も高いし、まあ、マザーズも高いですけど、まあ、日経平均の話をまあしますと、まあ、高い中でですね、個人投資家は、うん、あんまり買ってないねというのがですね、これ1枚目の資料なんですけど、こちらがですね、まあ、いつも追っかけてます MRF、MMF の資金滞留動向という形で、も MMF はもう ないんですけど MRF なんですけど今は、で、これはね、証券口座に入ってるお金と思っててください、で、まあ、ネット証券の中ではもう MRF やめますというところもあるんで、まあ、全部の数字はないんですけど、まあ、ただこの傾向がね、分かるということで、これね、結構しっかり出てくるものでして、このですね、2013年から日本株上がり始めましたよね、うん、なので利食いが入るわけですよ、はい、でそれでお金がまあ口座に積み上がってきて、で、まあ、下がったらこれが下に行って、株が下がったら下に行く、まあ、お金が出てくるわけで、市場に、で上がったらこれ上に行くというのをずっと続けていて、何だかのお金ないないと言いながらですね、うん、証券口座の中では12兆ぐらいお金が入っているよと、うん、いうことで、
押し目は、
そう、押し目が今か 今かとみんな待っていると、うん、いう状況にこれなるわけですね、うん、なのでねここがね、まあ、どうなるかっていうのも結構ポイントなんですね、うん、で実際のところこの高値で再出動はですねこれを見にかけてあんまりしてないねと、いうことにまあなりますので、なのでですね、我慢できてるかなと。マザーズは高い、日経平均も高いけど、結構冷静かなと、うん、コメントの方でも、マザーズ銘柄高い位置で今なら今から入れないものばかりって書いてるんで、うん、まあそれはまだ待ててんのかなと。でこれね、まあ確かに資金がもったいないから、そのたくさん、投資するそのまあ機会損失が嫌だからね、まあ上がってるところに投資するんだよっていうのはいいんですけど、これ一番その損するパターンっていうのは高いところでですね、まあ掴んじゃって。っていうのが良くないんですよ。ずっと我慢してて、もうこれみんな、まあ今日も僕は煽ったわけじゃないけど、はい、マザーズ強いよって言うと、やっぱ買わなきゃダメなのかっていう、
ね。そんな気持ちになるの
か、ね。機械損失あかんみたいに、ね。うん、機械損失を捨ててもですね、はい、今は高いからおしめ買いだという戦略だったんですけど、はい、周りがわーわー言うから、俺はちょっと間違っちゃったっていう感じ、俺の考え間違ったんじゃないかって不安になってですね、バスの乗り遅れないようにこう掴んでしまうわけですよ。はい、でそれがですね、皆さん過去、超絶な含み損っていうので経験した方いらっしゃるかも知れませんけど、この含み損のですね、大体に一番大きな原因がですね、もうこれもう我慢したのに高いとこパクって掴んじゃって、で一瞬にしてそこが天井より下がってきてしまったので、切るに切れないよねと、思考停止になっちゃうねという状況なんですね。だからこれがですね、まああると、いう形なので。
これ押し目はどのあたりで判断されるんですか？
あ、それも PBR1 倍でいいんじゃないですか。ただ買い下がりっていうの、僕はいつもそうです。0.8 倍前しかまあいかなかった。ら別に戻れば勝ちなんで、まあその売買をしたいっていう人はやっぱりいるから待ってるんじゃないかな。で、そのさっき言った途中終わっちゃったんだけど、高いですね、はい、時に、掴んじゃいそうなシグナルが若干ね見えてると。これが2枚目のですね、右のですね信用評価損率なんですけど、これねこれがねなかなか良くならないよねと、まあ、株価上がってるんだけど良くならないよねと、いうことで、これね30ぐらいいったんだよね、評価ゾーンがね 30% ぐらいいったんですよ。これが、だいたい3月か4月のコロナのね一番厳しい時かな、その後ですね株価戻ってきたんだけど、信用評価損率がねなかなかね、戻んなくて、だいたい10半ばぐらいかな、ずっともううろうろしてたんですけど、ようやくねこれが、まあ11とか12とかまで来たんですよ、マイナス、でこれでですね何が起こる、これなんでこうなったかって、これ持ってる人、大型株持ってる人多いんで、日経ベースの数字なんで、はい、なんでこのコメントに書いてくる含み損コレクターって書いてるけど、そこの含み損コレクターの方がですね、リグエタンじゃないと僕は思うんですよ、その人の評価が良くなったわけじゃなくて、信用の期日がですね、到来したのでですね、なかなかお別れしたと、いうのがあって、この損率が回復してるんじゃないかと僕は思ってるんですよ。でもまあお別れしたとしてもね、お衣装とかまで行かなければお金は口座に戻ってくるわけだから、それをもう一回投資しちゃおうかなっていうとですね、で今まではこのあんまりね、上がんなかった、まあその鉄鋼株とか市況株とかね、いうのを、まあまあ、クーンで超やられた人もいるかもしれませんけど、はい、思ってて、泣く泣く時間切れで半年で損切りしてですね、おーし、マザーズ行くぞ、上がってそう、俺もようやく行くぞ、お金ができたかって言って、こっから急落したらやばいよねっていう風になるので、僕は今から、僕だったらね、はい、今からマザーズに参加するんだったら、まあ、やらないし、うん、まあ、本当にお金少しにしたいし、今、マザーズの高いなとみんな思ってる相場に参加できてる方は、まあ、最初なり結構前から、まあ、マザーズに参加して、回転してお金が増えてる人のみにした方がいいんじゃないかなと、うん、毎回僕、これ、急落して泣く人をずっとこれ見てるんで、うん、まあ、うん、まあ、上がるその良さっていうのは分かるし、マザーズやってる方もすごくおめでとうございますっていう話なんですけど、うんうん、なかなか高いところの戦略ってのは難しいな。まあ、決算がね一応10月末ぐらいから日本も出てきますので、はい、まあ、それ見ながら進捗がいい銘柄買うっていうのも2級の決算でできますから、うん、まあ、それで個別株しのげばいいんじゃないかなっていうのが戦略とこういうところですかね、
はい、マザーズは駆け込み乗車にご注意くださいということですね、
はい、以上、バスはまた来ますということですか。
あ、そうですね、はい、待ちましょう。以上、坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート、岡三オンライン証券の提供でお送りしました。今、投資家に人気の金融商品、クリック株365をご存知ですか？クリック株365は日経225やニューヨークダウといった世界の代表的な株価指数をほぼ24時間、日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。 さらに現物の株式と同じように配当が受け取れることも人気の理由の一つです。岡三オンライン証券では新たにクリック株365口座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。クリック株365なら岡三オンライン証券。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第52号岡三オンライン証券株式会社。
江守哲、坂本慎太郎の投資戦略ラジオ。
グローバルに投資を考えたときにここからのポイントや具体的な戦略について江守さんと坂本さんにお話しいただきます。さて江守さん、今日も資料をご用意いただいていますけれども、
はい、
これやはりアメリカ大統領選気になるというところですね。
気になっている人がいるだろうなということでですね、はい、持ってきたというのは正しいんですけどね、私はもう別にどうでもいいと思ってるんですけどね、はい、あんまりこういうことを言うとですねまたご批判を受けるんでですね、気をつけないといけないんですが、ね、私はトランプが勝つとずっと言ってますし、で最後はそうなるだろうと、そうならざるを得ないというのはですね、国の背景ではないかなと、はい、ですから今はやってるのはショー、ショーの3回のうちの2回目はなくなったみたいですけどね、トランプ大統領もね、なんか知らないですけど3日か4日で、病院から出られてね、すごいですよね、
すごい回復力、回復力というか、ね、
未承認の人間に使っていいのかどうかよくわからない薬を多分ですね、はい、飲んでらっしゃる可能性があるんじゃないかと、いうことでですね、大丈夫かなっていう、逆に心配ですけどね、ホワイトハウスでね演説されてたのを見ると、だいぶ元気でね、復活されたなって、やっぱすごいなと思いました。あれ入院した時の病院かなんかからの絵を見るとですね、だいぶ来てるなっていう感じがしたんですけどね、
ちょっとお疲れのようなね表情ありましたけども、さすがにね、
コロナウイルスですからね、年齢も年齢ですしね、そうなるとやっぱり、彼としてはそのバイデン候補とですね、相まみえるということで、ネットは嫌だと、ね、オンラインは嫌だということでね、そういう形になったんですけど、これ第3回目どうなるかね、22日でしたっけ、どういうやり方をするのか楽しみですよね、本当に何ですかね、外野から見てるだけなんでですね、投票権もないし、なんとも言えないんですけどね、それはちょっと置いといて、アメリカの大統領の選挙、終わればですね、どっちの、ね、政党の大統領になるのかで、当然これ決まってくるんですけどね、今日ご用意したのはですね、1ページ目、共和党と民主党、基本的にこの2つのですね、政党が、アメリカではですね、政治になっているわけで、今トランプ政権は分からない通り共和党政権だと、で上院が共和党で今下院が民主党という状態なんですが、大統領がですね、共和党なのか民主党なのかによってですね、株価の動きというのは実は過去の平均を見るとかなり違いがあってですね、基本的にこれはアメリカ見てらっしゃる方もご存知だと思うんですが、民主党政権の方がですね、パフォーマンスはいいんですよね、トランプ大統領ご案内通り大統領になった時、なる前からですね、いわゆるその減税をやりますよ、あとインフラ投資やりますよということで、かなりお金をどんどんですね、出す、財政悪化の方に、持ってきながらですね、市場にお金を出す、経済にお金を出して、経済を拡大させるということをですね、一番最初にこうやるというのを、公約に出して実際それもすぐやったということでですね、やってる政策の中身は実は民主党じゃないかということでですね、株価見ると民主党と同じ動きになってるんですよね、残念ながらコロナの問題で、株価これ見ていただくと濃い青い線がトランプ政権の4年間のですね、推移なんですけどね、ドーンと落ちてますけど、だいぶキャッチアップしてきて、また民主党のですね、過去の平均に戻ろうとしているというですね、非常に強いですね、動きになっているということなので、これは選挙までね、いろいろありそうなっていう話もあるし、またね、討論会の結果によってとか、いろいろ皆さんねお悩みになられるでしょうけども、あんまり深刻にねそこは考える必要は私はないのかなと、っていうのは例の追加経済対策、これは一旦そのトランプ大統領はですね、協議停止しろってことで、取り下げさせたときにはその1回ね株価下がりましたけど、これが決まらないってことはもう物理的にもありえないんでですね、これはもう民主党も共和党もアメリカ国自身がやらなきゃいけないので、形はどうであれやるのはもう決まった話ですから、ある種ね、なので まあ、そこでいろんなその、ね、お話が出入りするかもしれませんけども、まあ、それを懸念して、まあ、下がったところ売っちゃうとかですね、これは、ね、非常にもったいない、まあ、下がったところはもう 買いでいくしかないと、いうふうに私は思ってますんでですね、まあ、むしろ下がってくれた方が嬉しいなというふうに思いますね、まあ、まあ、強気っていうよりもですね、まあ、そういうふうに自然に考えればね、まあ、そういうそのストラテジーにしかならないのかなと、まあ、実は思ってますね、はい、
民主党は2兆ドル規模の経済対策を打ちたいということで、共和党はちょっとこれ以上は大型はっていう姿勢なんですが、うん、トランプ大統領はどちらかというと民主党案に近い、
近い、うん、1兆8000とかね、うん、まあ、そういう話になっていくっていうレベル感でしょうから、うん、まあ、それはもう誤差ですからね、もう規模としてもやっぱり大きいしね、うん、まあ、3兆ドルとは言いませんけど、規模としてはやっぱりこれはもうこれでものすごく大きいんでですね、うん、そこまでやる必要があるのかっていうことですけど、まあ、やっぱりその中小の企業とかね、まだ行き渡ってないところがあるっていうね、まあ、そういった考え方もあるし、あとやっぱりその業界で大きい例の航空業界ですかね、うん、はい、まあ、いったところの話もね、まだ完全には決まってないんでですね、まあ、そこの辺も含めると、うん、まあ、そこが決まってくるとですね、まあ、だいぶこれ安心感がね、うん、出てきますよ、
うん、これ民主党、議会が民主党で、そして、うん、まあ、トランプ政権というか共和党の大統領だった場合が今のところすごく良さそうに感じますね、
うん、まあ、なのかもしれないです、うん、まあ、一番いいのはその全部同じ党というのはね、はい、まあ、本当はいいんでしょうけどね、うん、例えば民主党、まあ、バイデンさんがなってですね、うん、もう上院も下院もみんな民主党だなるとですね、それはそれでいいんですよ、うん、はい、うん、で、まあ、バイデンさんだと、まあ、これはまあ、トランプ氏もですね、まあ、突っ込んでましたけど、やっぱりその減税増税するんだろうみたいな話ですけど、できないですよ、うん、まあ、一部その増税っぽくなるかもしれないけど、全体としてはやっぱりその、まあ、減税じゃないですけどね、その税金がこう上がることでその経済がおかしくなるような政策が打てるわけがないんですよ、うん、これ FRB が利上げできないと同じで、今それやっちゃったらもう株が暴落してですね、アメリカ終わっちゃうのはもうみんな分かってるんで、うん、これはね、バイデンさんであろうが誰であろうがもう絶対できない、うん、絶対やらないし絶対できないから、まあ、そこの部分については安心していいかなと、うん、まあ、安心して、まあ、資金レースに乗るってことになっちゃいますけどね、
はい、どちらに転んでもという、うん、
まあ、それはもう仕方がないですね、はい、もうそういう状況ですからね、はい、で2ページ目がですね、はい、まあ、そういうとは言いながら、ちょっとこう金利、まあ、これはビーコミさんの方が詳しいかもしれないですけどね、はい、その金利の話をちょっと
少しだけ、うん、最近上がってますよね、
うん、上がってきてるんですよね、うん、でね、T ボンドっていうですねものがあるんですよ、アメリカにね、はい、まあ、これは10年ものの、まあ、債券の、まあ、10年以上のものか、まあ、30年債とかね、まあ、それを、まあ、意味するんですけども、それの先物市場があってですね、これのですね、先物の投機筋の売り越しのポジションがですね、前代未聞のレベルになってきてるんですよ、まあ、23万枚だっけな、で調べたらですね、1986年からデータあったんですけどね、こんなレベルないんですよ、うん、でこれ債券を空売りするということは、債券の値段が下がってほしいと思ってるってことですよね、
金利が上がってほしい、
まあ、上がってほしいか、ないしは上がると読んでる投機筋が多いと、これ何意味してるんでしょうかねと、うん、まあ、一つは将来のインフレのリスクを考えている人がいるのか、あとはまあそう金利が上がるかもしれない、はい、あとは持っている債券のポジションを先物でヘッジしてるか、はい、まあ、その辺しかちょっとないかなと思うんですけどね、うん、なんとなくね、ちょっとそういうこういうこんな動きがですね、はい、先物市場でちょっと見られたんでですね、うん、ちょっと今日はねこういうチャートをご用意したんですが、うん、次のページにその、まあ、今坂本さんしてた金利がね、はい、上がってきてるんじゃないかってことで、うん、3ページ目、はい、米国債の利回りの推移ってことで、2年債、5年債、10年債、30年債の利回りのチャートをね、トランプ政権になってからのチャートをちょっとご用意してるんですけどね、まあ、やっぱり30年債とか長期のところがですね、ちょっと元気かなと、うん、まあ、長いスパンで見たらですね、どうも上がるのかなみたいなね、話になってるのかね、ちょっと分かんないですけど、これどう見たらいいですかね、
うん、でもこの金利の状況っていうのは結構なんだろう、普通リスク回避の時に金利は下がって、うん、まあ、リスクオンの時に金利は上がるんですけど、うん、まあ、こういうリスクオンって過去にもあった、リスクオンって、まあ、今がリスクオンなのかどうか分からないですけど、まあ、もっと相場強い時あったじゃないですか、うん、だからその買い入れの、まあ、でも、なんだろう、量を調整してるってのはちょっとおかしいのかなと思う、まあ、どっちかというと2年って10年 の方が、長いところの方の金利が、まあ、スティープしてるって言ってあんまりこの番組で、あれなんで、金利が上がっているっていう言い方した方がいいのかなと思うんですけど、金利が上がっているっていうのは、やっぱり、まあ、江森さんにとって将来の、まあ、インフレないし、この、金融緩和は、まあ、2023年までは一応続くけど、まあ、利上げはどっかであるんじゃないのっていうのは、読まれてるんじゃないかなと思うし、でも、ちょっと不可解ではありますよね。まあ、1% ぐらいまで誤差だよねって言うんだったら、まあ、それはいいんですけど、まあ、1%になってから考えればいいかなっていうぐらいに僕は思ってます。まあ、2年が上がり始めてるのは、2年よりもっと短いところが明確に、その、まあ、0.2、3% 上がるっていうのは確実におかしいですけど、まあ、日本と違って10年を買い入れますっていうのは、まあ、ないので、量的にもないので、なので10年、とか、まあ、30年っていうのは長い長期長長期っていうのは、それなりにですね、まあ、自由に動いてもおかしくないわけですから、まあ足元の2年 見た感じだとも 1% ぐらいだったら、まあ、投資家納得なのかなと思うし、まあ、江森さん言ったらさっき利食いも入りますよね多分ね、ショートしてる人の、だと思うし、でもこれだけショートが偏って儲かるっていう相場自体おかしいなと僕は思うんですけど ね、だいたいね、
ちょっと大きいよね、
逆いくんですよね、こういうのは ね、だって結局原油でも金でもそうじゃないですか、株でもそうですよ。だからみんなニコニコで儲かんのかと思いながら見てますよ、僕は。
まあ、多少だからちょっとそういうふうに見てる人が増えすぎちゃってる可能性はあるかなっていうね。なんかちょっとこれを巻き戻しは入らないとね、一回ね、まあ、それによってまた、まあ、債券買い戻されて金利がちょっと落ち着いてみたいなね、ことになるかもしれませんけどね。ただやっぱり結構さっきの話ですよ、やっぱ財政がね、こうバカバカ出るとかね、で今ビーコミさんおっしゃったように、その FRB がもうなかなか利上げしないとなると、これはもうやっぱりね、将来的にこれもうインフレになるんじゃないかっていうね。あんまりこうインフレって話はね、やっぱり全然出てこないんでですね、まあ、個人的にはですね、まあ、これ考えてるのは富裕層ぐらいしかいないんだろうけどね、まあ、少しね、頭の本当片隅にはね、ちょっと置いとかなきゃいけないかななんてね、思いながらね、今いるんですけどね。まあ、そんなことを思いつつですね、あと、まあ、せっかくご用意したやつがあるんでですね、4ページ目ですかね、また先週これちょっとご用意したですね、先物の話なんですけど、ナスダック100ミニ先物投機筋ポジション、最近なんかこんなのばっか見てるんですけどね、まあ、暇なんでですねこういうの見てですね、投機筋の人何やってるのかなって見るんですけどね、まあ、前回ちょっとお話したように、ショートポジション、まあ、つまりナスダックミニ先物が下がると見てる人がたくさんいてですね、だいぶ売っちゃったんですけどね、まあ、少しずつ買い戻しは入ってるんですけど、まだですね、まあ、7万5千枚前後ですかね、のショートポジションはまだ溜まってましてですね、まあ、これはある程度まだこう買い戻しの余地がですね、残ってるのかなという状況の中ですね、まあ、それちょっと頭に入れていただいた上で、ちょっと先行きますけど、次のページですね、5ページ目なんですが、同じようにですね、S&P500 のミニ先物っていうのもありましてですね、でこれも投機筋のポジションをちょっとご用意したんですが、これ見ていただくと、今度はですね、これもちょっとこれメモリがね、分かりづらいかもしれないんですが、こっちも7万3000枚か4000枚ぐらいの実は買い越しになってるんですよね、ということはこれ両方出すと枚数だけですけどね、まあ、同じぐらいになってきてですね、まあ、ナスダックを売って S&P500 を買うみたいなね、動きがこの数週間、まあ、1ヶ月ぐらいですかね、まあ、続いているような状況になってまして、まあ、今までのポジションとはちょっとこう違っているなというのがですね、まあ、現状ですかね、まあ、以前ほどなんだろう、ハイテク株とかね、まあ、そんなものにこうみんなドッとこう金がいってですね、まあ、それが上がるから、まあ、それを買ってっていう動きよりも、ちょっとそれをこう沈静化させるようなね、ちょっと動き今なってるのかなって気はしますね。
一息ついたというか、そこにリスクがあるかもしれないなっていう見方も出てきたということ
ですかね。まあ、多少ね、やっぱり高いと思ってる人がいるのかなっていうね、ただやってみた割にあんまりそういうふうには動いてないなっていうのがね、正直なところで、まあ、これだけだとなかなかですね、彼らの、まあ、投機筋の思惑通りにはなっていないのかなという気がしますけどね。
意外と思ったほど美味しくなかったなっていう方もいるんですかね。
これ逆にね、やっぱりナスダック強いのかってことで買い戻された時の方の上に行くインパクトの方がですね、ちょっと個人的には楽しみだなと、
思ってますけどね。まあ、チキンレースですよね。
まあ、チキンレースなんだけどね、これもね。まあ、いずれにしてもね、やっぱり先物市場っていうのはどっかでは買い戻しをしなきゃいけないっていうのがあってですね、行き過ぎた相場っていうのはどうしても、一旦行っちゃうとその後の巻き戻しが、まあ、強烈に入るというのが常なので、まあ、今注意しなきゃいけないのはさっきの、長期のですね、債券のショート、まあ、これが買い戻されることと、 あとはナスダックのショート、はい、まあ、これ買い戻された時にもしかしたら短期的にビュッと上にですね、うん、上がる可能性もあるんでですね、はい、まあ、そこはちょっと投資家の方はですね頭に入れられた上でアメリカの株をね、はい、見ておいたらいいかなと思いますけどね、
はい、うん、さあそして金先物 の話
これしたいですか、ね、したいですか、はい、最近はね投資家も投機家もね、はい、あんまり、まあ、ちょっと買ってんですよね今ね、うん、で前回もお話したんですけどむしろ投資家投機家は買い姿勢なんですよ、うんうん、なのでこれ誰売ってんですかって話がですねいろいろあるんですけども、うん、はい、まあ、いろんなこうネットとかのコメントとか見てるとですねやっぱり金に対して正しい理解をしている人がですね結構金融市場の中にもいないんだなっていうのはですね結構確認できますね、うん、やっぱり金は結構簡単で難しくて、まあ、理由を説明するっていうのは後付けなんでね、はい、いくらでもできるんですけど、まあ、基本はやっぱり抑えとかなきゃいけないなっていうねちょっと思いますね、
うん、で続いて最後の資料金の最後の資料あるんですが、うん、急ぎ足で行くか YouTube の、
まあ、YouTube で行きましょうかね、
はい、では後ほどゆっくり解説していただきましょう、うん、はい、しょう、はい、以上江守哲坂本慎太郎の投資戦略ラジオでした。
週刊マネーボイス、
週刊マネーボイス、このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りします。このコーナーではマグマグのメルマガやマネーボイス、マグマグニュースなどから気になった記事や著者を紹介します。今日はマグマグの運営するコンテンツサイトマネーボイスに掲載されているホットトピックを取り上げ江守さんと坂本さんに解説いただきます。それでは今日のマグマグメルマガからの抜粋トピックを紹介しましょう。1、発達障害はこれからの日本で武器になる、 ASD 児を育てる私が確信した理由。こちらは五道時生さんの五道時生のフリーキャピタリスト入門というメルマガからの記事です。2番目、日本を襲う地価下落、コロナ禍でも上昇した選ばれし市区町村とは。こちらは姫野秀樹さんの1億円大家さん姫ちゃん不動産ノウハウというメルマガからの記事です。3番目、こちらはマグマグニュースからの記事です。ディズニーは非常なリストラで復活する、美人アナリストが分析オリエンタルランドの将来性。こちらは馬淵真理子さんの記事です。4番目、パチンコと警察が日本を三流国にした、若者を貧困に落とし声太るのは誰か。こちらは鈴木啓生さんの鈴木啓生のダークネスメルマガ編からの記事です。そして5番目、金相場バブル崩壊論者が見落としていること、真の上昇相場はこれからだ。こちらは江守哲さんの江守哲の投資の鉄人ヘッジファンド投資戦略のすべてというメルマガからの記事です。そして6番目、棺はアマゾンで2万円、葬儀屋抜きの直葬体験談に興味津々も火葬時に罠が。こちらは筆者の方の表記はありませんといった6つの記事なんですが、ではまずはいかがでしょうか。2番目の日本を襲う地価下落、コロナ禍でも上昇した選ばれし市区町村とはという記事です、う
ん、これみんな結構気にしますよね。よく、うん、住みたい街ランキングとかさ、うん、なんか結構なんかあると見ちゃうよね。で自分住んでると何位かなとか、
あ
と
地価が、そう
そうそう、地価が上がるその、ね、場所は1年間どこでしたみたいなのを結構見る人っているんじゃないかなと思うんですけど、はい、まあこれはみんな気になるとこだよね、
うん、
株のさ投資家もさ、はい、まあ、セミナーとか、まあ、ラジオとかもそうだけど、はい、その銘柄をその知りたい、うん、銘柄くれくれくんっていうですね、まあ、人種がいるんですけど、はい、不動産もね、不動産 その評論家ないし、まあ、エコノミストとかに聞くとですね、はい、でその話をすると不動産もいるんだよと、株がくれくれくんだったら不動産はどこどこくんっていうのがいて、どこが上がるんですかみたいなのを聞いてくる人が
ピンポイントでそこだけ教えてほしいという方がいるんですね。
でまあ、確かにどこどこ君はくれくれ君より結構切実な問題で、うん、まあ、その実際リセールができるかどうかっていうことなんですよ。だから買った不動産をのもう売れるかどうかっていう、だからこれがリセールが悪かったら実際のところ資産価値が落ちるわけだから、うん、まあ、できれば買った家が、まあ、何十年とか15年とか住んでるのに値上がりしてるっていうことは当然あるわけですから、はい、そこを選びたいよねっていうのもやっぱあるので、うん、どこがいいですかって聞くのはね、確かに分かる るなとは思うんですけど、
どちらかというとそちらの方が気持ちは分かるっていう感じですか。
分かる、そうそう、うん、そっちの方が分かるっすよ、うん、だってくれくれ君は銘柄を教えてもらって、うん、でピッて儲かったら、はい、あ次の銘柄行くぞみたいな話になるわけなので、うん、あの次またくださいみたいな感じだけど、不動産なかなかそれはね、
不動産難しいよね、
要素がね、たくさんありそうですからね、
どこどこ踏んでどこと教えてもらって買いましたっつって上がったらいいねって言って10年ぐらい経って、はい、あのイグジットできましたって、次どこですかっていうタームなんですけど、くれくれ君は教えてもらってすぐ上がってですね、はい、で3日後ぐらいに次どこがいいですかねみたいな話になるじゃないですか。
永遠にその繰り返しになりますね。
そう、うん、だそう考えるとね、あのまあくれくれ君よりどこどこ君の方がまあ、真剣度もある意味高いのかなと思うしね、うん、
でこれ内容としましては、うん、こちらのね、はい、姫ちゃんという、姫野秀樹さんは初めてこのコーナーで紹介する筆者の方ですね。で、この文中で2020年の地価のおさらいから始まっていまして、はいはい、で上昇しているのは宮城、東京、福岡、大分、沖縄の5県のみだったということから書かれています。
ね、あのこの前ね、地価出ましたよね、はい、まあ、そこでですね、まあ、分かったことはコロナの影響はやっぱり受けてますねと、うん、いうことなんですけど、僕も最近不動産の勉強結構ガチでやってるんで、はい、まあ、あれなんですけど、うん、あのね、実際、まあ、そう沖縄とかは、まあ、確かに上がっているんですけど、まあ、上昇率はかなりマイルドになっているよねと、うん、いうことですし、あとはね、京都、とかも、はい、実際のところ今までの上昇率は結構すごくて、まあ、そこの部分がマイルドになったっていう形なんですけど、まあ、その地価は4つぐらい種類があるんですよね、まあ、なのでどれをはめるかっていうのは若干変わってくるんですけど、うんうん、京都とか沖縄の上昇率はかなりですごかったというのが若干マイルドになってるなと、いう形なんですかね。
これは北海道も気になるななんてね、うん、この文中の資料、はいはい、2ページ目の資料を見てると思うんですけれども、
北海道はあの、はい、実際のところその、まあ、人気がある地域はすごい上がるみたいですね、うん、はい、
札幌とか、
うん、そこはね、まあ、その見れる方は見ていただければ、ここのですね2ページ目になるのかな、このマネーボイスの、はい、ここでですね上昇量が高いエリアの数がですね書いてあって、北海道はまあ市区町村多いですけど10エリア、実際のところ地価が上がってますよと、いう形になってますね、はい、そういうのも見るとね、いいかなと思います。
さあそれでは続いてまいりましょう。江森さんの記事いってみましょうか。金相場バブル崩壊論者が見落としていること、真の上昇相場はこれからだとのことです。では江森さん、この内容について軽くご本人から。
あ、もうこれはね読んでいただくしかないですね、はい、とか言ってね、うん、まあ、バブル、うん、まあ、難しいよねこれ、まあ、バブル相場、
うん、はい、金相場のバブルはこれからだということで書いて、
まあ、一つ言えるのはバブルでもな今何でもないですよと、うん、っていうのはね、まあ、ここで書いてるんですけど、まあ、以前もちょっとお話したかもしれないんですけどね、はい、本当のバブルっていうのはね、まあ、資産バブルというかそのね、資産価格がこうバブル化するっていうのはやっぱり最低10年から15年かけて、うん、10倍から15倍っていうのが、まあ、過去のね、パターンなんで、はい、まあ、1980年の金価格の上昇から始まってね、日経平均の、4万円手前まで上がった資産バブルとかね、うん、まあ、その後は、ドットコムバブルですかね、うん、でその後に2008年のコモディティバブルがあって、まあ、今は直近では、まあ、ハイテクバブルっぽいやつがねちょっとこう起きてますけど、うん、まあ、それぞれ見るとねやっぱり10年15年ぐらいやっぱかかってるんですよね。でやっぱりピークアウトしてるっていう非常に典型的なパターンなんですよ、はい、もう同じ、うん、ほぼ同じパターンで、うん、動いてるん で今回 の金価格はね2015年の12月に安値をつけたところからスタートっていうのは一応私のカウントなんですけどね、まあ、5年経って、2倍にもなってないというのが現状なんで、まあ、ここから5年から10年かけて、まあ、10倍ですからね、まあ、1万ドル超えないとバブルだったっていう定義にはならないんで、まあ、金価格下がって空見たかみたいなね、まあ、ふうにおっしゃる方もいらっしゃいますけど、うん、まあ、別にその金価格が高いから安いからってねあんまりこう、まあ、一喜一憂してもしょうがないしね、もともと金はね配当もないし金利もないし、まあ、いつも私申し上げているのは、まあ、株のヘッジとして、まあ、持っといたらいいんじゃないかっていうのが基本なんでですね、うん、まあ、その値上がりするしない、相場当たった外れたっていう対象としてあんまりこう見ない方がね、うん、本来はいいと思うので、うん、まあ、ちょっと短期金利は上がりすぎたんでですね、うん、まあ、今調整してますけど、まあ、少し今ねまた戻り始めてますけど、だからといってまた食いついて買いついてみたいなねいうよりも、まあ、淡々とね時間分散金額分散して買っていくというのは本来ねあるべきだと思うんですけど、うん、 あとちょっと書いてるのは、やっぱりインフレの話ですね、はい、まあ、先ほどちょっとね触れましたけどね、はい、やっぱりその中央銀行、まあ、あの金融政策を担っている、ね、中央銀行はなかなかその実際にインフレになったときに、あの思うようにですね、まあ、それを調整するのは難しいということをちょっと書いてるんですよね、まあ、過去やっぱりなかなかうまくいってないと、まあ、今はデフレっぽくなって 2% の, そのインフレ目標に持っていくことが今非常に苦労してるんですけども、うん、どうもやっぱり過去の中央銀行、まあ、これ FRB もそうだし ECB も日銀もそうですけど、まあ、どうしてもこうなんか自分たちがですね金融市場をあたかもこう操れるようなね、うん、発言をするときやっぱりあるんですよ。でそれはねやっぱりね大きな間違いだと思いますね、うん、まあ、なんかこう、まあ、黒田さんの話をするとねまたちょっといろいろねお叱り受けるかもしれないけども、まあ、いろんなこうトリッキーなですね急にあの政策出してみたりして実際株が上がったりしてるんで、なんかあたかもそれがですねなんか自分たちの政策がうまくいったみたいな、ね、感じだと思うんですけど、それはたまたまそうなってるだけで、うん、その逆になったときにやっぱりねあのそんな簡単にはですね市場ってやっぱりうまくいかないですよ。これ介入も同じですよね、うん、介入してる間やっぱり円高にずっと行くし介入やめたら円安に戻るっていうのは、ね、パターンなんで、まあ、そういうことを考えるとなかなか中央銀行はですね自分の思いの意のままにですね金融市場を動かすとやっぱり物理的に難しいしインフレのコントロールも多分将来できないだろうと私は思ってまして、まあ、そうなったときにやっぱり強烈なインフレになっちゃう可能性、うん、リスクそこをやっぱり見て金の投資をやっぱり少しでもねしといたらいいんじゃないかなということをですね、まあ、このメルマガ、まあ、今回のメルマガでは書いてますね、
うん、で1ページ目に、投資家 投機家の動向もねまとめていらっしゃいますけれども、うんうん、
やっぱり、ね、こういうのもね、はい、まあ、ポジションの需給っていうんでしょうかね、うん、やっぱりさっきお見せしたねあのコメックス市場の金のね、投機筋の取引がどうなってるのかとかっていうのはやっぱり見といた方がね、いいと思いますし、まあ、それであの警報をつかむってことですね。必ずあの投機筋が売ってるから下がるとか、買ってるから上がるってことではなくて、まあ、その価格の動きと、まあ、彼らの持ってるポジションの方向とどうなってるのかなってこう比較をね、することが大事かなと思いますね。
方向性を見極めておくっていうことですね。
そうですね、はい。
さあそれでは井森さんにはこの後もね YouTube タイムで先ほどの資料の、ね、はい、続きを解説いただきたいと思います、はい、さあそれでは続いての記事に参りましょう、1番目、はい、発達障害はこれからの日本で武器になる ASDG を育てる私が確信した理由、五道時生さんの記事です。
これは実際そのまあ親として発達障害の子を育ててるっていう環境と、まあ、うちは今とまあなんとか普通なので、じゃあそこの部分ちょっと視点が違う部分があるんで、なかなか、解説というか話難しいなとは思うんですけど、
発達障害とこう、診断される人というか、まあ、チェックをする人が増えて印象がありますよね。
そうですね、そこは、ね、診断が結構オーソドックスになってますので、うん、そこは確かに多くて、いや調べてきたっていう人がいて、
大人でもね、そうそうそう、結構増えてきてますよね、
で、まあ、薬も一応あるという話なので、まあ、だいぶマイルドにはなるよっていう話だったりするんですけど、まあ、どうなんですかね、まあ、僕新井さん、僕江森さんって多分10歳ずつぐらい違うと思うんですけど、どうなんですかね、いろんな人が小学校の時まだいたなと僕は思っていて、
今思うとそうだったのかなとか、そういう人もね、いると思いますよね。そうですね、
だから新井さんがおっしゃったみたいに、やっぱりその診断ができるようになった、まあ、薬がある程度飲めるようになったっていうのは、まあ、若干、良くなったのかなと、いいこともあるのかなと思うんですけど、やっぱりその型にその、まあ、はめがちじゃないですか、日本人って。その、まあ、型にはめがちなので、その型から外れてる人だよねっていうような、その、
生きづらいなと、
生きづらかったり指摘したりとかする人もまあいるので、まあ、そこの寛容性をもっと高めてほしいなと僕は思っていて、ただ、まあ、寛容性は高めてほしいんですけど、まあ、いろんなマイノリティの話も最近ありますけど、まあ、まあ、寛容性は日本はある方だなと思っているので、ただこういうですね、発達障害含めてももうちょっと寛容に見てほしいなと思ったりはするんですけど、まあ、でも、ね、小学校と子供の見てると、やっぱその危害を加える人とかがいて、やっぱ親が過剰になりすぎてしまう部分とかもあるので、まあ、そこの部分は、 どうなのかなとは思うんですけど、まあ、全然普通の、ね、方もいらっしゃるので、なんかもう少しあれかなと思うし、あとは保育園とかはその障害児の方も一緒のクラスで、うん、見るっていうようなのが結構ありますので、まあ、そういう意味では、まあ、昔よりはそのいろんな、なんていうのかな、まあ、寛容性が
多様性のあるね、こう人格というか受け入れられやすい世の中にな
りつつあるのかなとは思うんですけど、うん、まあ、ただ、まあ、その仕事を、ね、実際しますよとなると、やはりその仕事というのは労働に対する対価であるわけなので、労働を、まあ、会社としてはこういう人材でこういう働きをしてほしいから採用するわけで、はい、まあ、そこから外れていると、うん、まあ、ちょっと、他の方を採用しようかなという形にはなったりするので、うん、そこの部分はどうなのか。で、この話は、まあ、どっちかというとその、まあ、尖った能力を持っている方が、うん、まあ、いらっしゃったら、まあ、それが活かせるような、ね、環境だったらいいねという話だったりするんですけど、まあ、そこはね、
うん、文中ではにあるようになんですが、はい、優れた能力のある人っていうのは、うん、実際にどうかは別として、うんうんうん、発達障害なんじゃないかっていう話題がこうネットなんかで、ね、よく出ますよね。
う
ん、
そうですね。
だから能力があるというのは、
は
い、皆さんこう認めているところではあるようですけれども、うんうんうん、
それを生かすのは、まあ、社会ではあるんですけど、やっぱり親の売り込みっていうのも必要なんじゃないかなと思います。本人気づかない場合もありますから、うんうん、まあ、そこはやっぱり自覚、そういう親だっていうのを自覚しているんであれば、そこを伸ばしてあげる教育っていうのが将来の仕事ないし、その、まあ、自分が持ってるその能力を本当に生かすポイントになるんじゃないかなとは思ってるんですけどね。
発達障害のその種類っていうかね、うん、3分類ってね書いてますよね、うん、これ見て、まあ、実際私もねこういう専門家じゃないんで分かんないですけど、はい、まあ、今実は週末にね中学生野球教えてるんですけどね、はい、以前ですね、うん、これ見てると相当おぼしき子がね、うん、まあ、やっぱり入ってきてて、うん、でやっぱりすごい変わってるんですよね、まあ、変わってるって僕らからしたら変わってるだけで、うん、まあ、彼からしたら普通なんですけどね、うん、でやっぱりなかなかこうチームに馴染めないとかね、うん、でやっぱりちょっとこう我々からすると非常にこうトリッキーなね、うん、言動をしたり、うん、やっぱり指示してもその通りできないとか、まあ、聞いてるのか聞いてないのか分かんなかったりしてね、結構やっぱりその子自体はすごいやっぱかわいそうでしたよね、うん、なんかやっぱりこう団体生活の中でねやっていくのも、まあ、本人もつらかっただろうしね、うん、まあ、ただ高校行ってもねまた野球やってて、まあ、頑張ってたんでね、まあ、それは良かったんですけどね、で挨拶もね来てくれたりしてね、まあ、すごく大人になってたんでね、ああお前よく大人になったなみたいな感じでね、まあ、来てくれたからすごい嬉しかったんですけどね、でもやっぱりその、まあ、多動性っぽいやつかなとかね、うん、まあ、今これ読んでるとね、うん、思ったりしてですね、うん、まあ、うまくいけばいいなとはね思ってますけどね、
うん、まあ、その方のようにですね、まあ、今後職場なんかでも、うん、まあ、職場に限らずですが特化した教育とか働く環境のサポートがあればうまく能力を、ね、発揮できるのかななんて思いますけれども ね、 でジョブ型の世の中になっていったら、うん、そういった、まあ、この能力を生かしつつ、うん、職に ついてとても、うん、なんて言うんでしょう、活躍されるということが、ね、当たり前になっていくかもしれない。もう十分それは
ね、むしろ今の世の中の方が、ね、うん、そういう環境が、ね、変わるかもしれないですよね、
知れないですね、うん、はい、当事者の立場に立ってあまり考えたことがないのでこちらの記事読んでいただくと、うん、発達障害の、ね、お子さんがいらっしゃる護道さん、うん、そして奥様のブログリンクが貼ってありまして、うん、そこにエピソードも含めて書いてありますので、うん、ぜひ読んでみてはいかがかなと思います。さあそれでは続いていきましょう。6番目、棺はアマゾンで2万円、葬儀屋抜きの直葬体験談に興味津々も火葬時に罠がとのことです。
これはそうですね、最近はその、うん、まあ、法事なり、まあ、お葬式を、まあ、しないというか、まあ、コロナで集まりにくいからしないと、はい、いうのもあったりして、で、まあ、ずっとこのお葬式 の、 その低価格化っていうのは所得が下がってくるとともに言われていて、で、まあ、そのお坊さんもですねアマゾンで調達みたいな、
お坊さんもですか、ね、
そうそうそうそう、お坊さん調達できる
んですよ、アマゾン何でも売ってるんですね、
う
ん、
なのでそうすると直葬するとですね、直葬って火葬場にそのまま持っていくというあれ、まあ、お遺体を運んでそこで、まあ、お経をあげて焼くっていう形なんですけど、まあ、そうすると、まあ、ちょっとは、まあ、当然安くなるわけで、かなり安くなるわけで、まあ、実際これを見ると、まあ、葬儀には最低70万かかると言われ、そのですね、それで直葬だけという形だと12万からという ふうに言われていて、缶大きは2万円で買えますという話をもしているんですけど、結構このですね、火葬場も混んでいるっていう話はよく聞きますよね、はい、なのでここがまあ後回しになる可能性もあるとか、いろいろあるんでしょうけどね、はい、まあ、その辺で、実際、まあ、でも組織って何なんだろうねっていうふうに考えさせられるし、でまあ結構その地域によって、ね、この葬式の値段って違うと思うんですけど、
いろんな風習があります
し、ね、そうですよね、だから戒名をつけるんだったらいくらみたいなのもありますし、まあ、いろんな宗派も宗教もありますから、なかなかこれは一概には言えないんですけど、
この文中のイオンの葬式っていうのはね、かなり低価格でっていうことなんでしょうけれども、
まあ、でも本来仏教で、まあ、一番多いとされている浄土真宗とかの場合で、まあ、見ますと、一応寺があって檀家があって、まあ、そこの関係でお葬式をやるわけなので、もともとそういう活動してない方は、まあ、お葬式だけってなるのはまあ当然かなとは思うんですけどね、
就活終わる活動、終える活動をしている方も増えていますけれども、本当にどんな風に埋葬されたいか、そうしたいかしたくないかっていうのも含めて、これからどんどんこう多様化していくんですかね。
そうですね。
なんかね、親父まだ元気なんですけどね、まだいぶ弱ってますけど、もう毎回毎回あの田舎帰って、墓参り行くとね、はい、まあ、ここはまあ俺の墓の場所だぞっつってね、ちゃんともうね、もう中谷前からねすでに用意されてて、もうじゃあそれだったら逆に分かりやすいなみたいな。
お墓自体も建てて
らっしゃる、まあ、墓はまだ建ててないですけど、
場所だけ
ずっとね、もう場所がここだっていつもね言われますけど ね、
お二人はこういう風に埋葬されたいってありますか。
僕はないですね、まあ、祖母とかはねこの曲で送ってくれみたいなので注文してましたけどね、あの僕らにね、
もう写真とか撮ってらっしゃる方も ね、
いらっしゃるし、そう、でも僕はでも今回のコロナでまたさらに考えが変わって、はい、だから本当にちゃんとしたお葬式を してくれるかするかどうかすら分かんないじゃないですか、まあ、特に米国とかだとね結構積み上がってましたとかいう話で、まあ、実際それがもっと感染症がもっとすごいのが来てですね、すぐ焼かなきゃいけないってなると、まあ、言い方悪いですけど、あのよくあの豚とかのインフルエンザとかの廃棄、はい、廃棄ってよくないですね、その燃やしてる時あるじゃないですか、まあ、あんな感じで人間もひょっとしたらなるかもしれないなとか思うとですね、
そうなると葬儀のプランをいくら考えていても、
そうそうそう、まあ、意味ないし、まあ、コロナでもねそのリモートでっていうのはありますけど集まれないですからね、そう考えるとまあもう自然体で、僕はあんまりそういうこうしてほしいっていう要望はないなっていうか、なくなりましたね、全く、もともとあんまなかったんですけど、
ゆっくり考えられるというのも贅沢なことなんだなというふうに思いますね、はい、今日ご紹介した記事やメルマガについては投資戦略アワーの番組ホームページから確認いただけます。そちらもぜひご覧ください。週刊マネーボイス、このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りしました。
金融情報、国際情勢、節税指南に投資哲学、勝てる投資家への小さな一歩、お試し無料購読は今すぐマグマグで検索。マグマグなら有料メルマガ1000紙の中から読みたいメルマガきっと見つかる。明日から使える交渉術、誰でも再現できる論理的ファッション術、今世界を動かしている力とは、10年後の世界はどうなっている。マグマグには各業界の専門家、トップランナーによるここにしかない情報が目白押し。10年以上読まれているメルマガや数万人が読んでいる人気メルマガ、気になったらひらがなでマグマグと検索を。初月無料でお試し購読、マグマグでお待ちしています。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。
さて、今日もあっという間に60分が経ちました。ラジオ日経、江森哲、坂本慎太郎の投資戦略アワーをお送りしてまいりました。江森さん、坂本さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
アシスタントは新井沙織でした。番組ではリスナーの皆さんからの質問も引き続きお待ちしております。さあ、この後の
コメントを
今日もたくさんいただいてますね、
う
んうん、はい、やはり皆さん、まあ、金の話題でも盛り上がってますけれども、うん、あ、やっぱりくれくれどこどこも気になるところ、
ね、
はい、あと、
う
ん、葬儀の話題もね、やはり皆さん、ね、まあ、明日はって言ったらあれですけど、我が身に降りかかってくることですからね、はい、さあ、それではこの後コメントも含め江森さんの資料もこの後の YouTube タイムでお話しいただきます。それではリスナーの皆さん、また来週、この後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。